ンダの飯より一二三。
こんにちは、こんばんは。岩倉光美さんにハマっているリクです。
6はね、6は6は泣くよね。
6は泣くね。
木曜日にコンパに出かけ。
チュラチュラチュラチュラチュラチュラな。
何なんすか、あの二人。
武田玲奈にどつかせたいだけですよね。
ですよね。いい感じ、スパスパです。はい。
今日はリモート会議が招集されまして、あそこのことになったんですけども。
いい尊敬。
そうです。そうです。一二尊リモート会議が開催されて、ふるってご参加くださいっていう呼びかけが。
しましたけれども。
そうですよ。そういうことで、もともとご無沙汰しております。
あ、ご無沙汰しております。
哀れなる者たち以来ですよ。
映画系統を歌っときながら映画を全然見れてない
です。そうですよ。仕方ないですよ、お仕事だから。
ちょっとね、繁忙期やったんで。
そうですよ。もう、僕はもう、あれですからね、地元で回してくれた映画をとりあえず見に行くというスタンスで消化してただけなんで。
はい、でもね、行きたかったっすね、やっぱりね。
でしょうね。行きたかった映画が多分いくつかあったんじゃないかなとは思いましたね。
そうね、リクさんと喋りたい映画もあったんですけどね。
デデデデデですか？
あ、デデデデデも見たかったしね。
デデデデは良かったですよ。
デューンも行きたかったしな。
デューン良かったですよ。
デューン良かったんですよね。
めっちゃ面白かったです、僕は。
ちょっと配信まで待たないといけないかな。結局、ゴーストバスターズもいけてないんでね。
ゴーストバスターズはちょっと僕もいけてないんですよ。
ちょっと、
配信待ちになりましたね。
配信待ちですね。まあ、その辺はちょっとね、必ず見たいと思ってるんで、
そうですね。
見た後にはね、リクさんとまた喋りたいとは思ってます。
はい。はい、そんな感じなんですけども、はい、今、とにかく世の中がすごくホットなんですよ。
うん。
すごくホットなんですよ。
はいはいはい。
はて、なぜホットなんでしょうね。
はてですよ。
はてですよ。朝からはて。あのセリフでズキューンってやられたんですけど、僕は。かわいい。なんてかわいいセリフなんだと思う。あれはいいです。ちょっと眉間にしわ寄せ、はてという伊藤沙莉がすごくいいなと。
ね。ね、朝ドラで脇役はやったあの子が。
そうですよ。米屋の娘。
米屋の娘が主役になって帰ってきたわけですよ。
そうよ。
ねえ。それだけで感慨深いじゃないですか。
ですね。ほんで、子役時代がなかった。これがまずすごく良かった。
すごく良かったね。いきなりね、
本編。いきなりもう伊藤沙莉で攻撃を食らわしてきた
て。食らわしてきたから、ね、毎回定石としてやっぱり、ね、子供、
ね、
時代があって、一週間あってね。
そうそうそうそうそう。
で、二週目から大体ヒロインが出てきた感じだったじゃないですか。では今回はね、一周目からやってくれたんで。
そうです。
もう、初日からもう、釘付けですよ、
よかったですよね。うん、よということで、虎に翼が今、すごく話題で。
はいですね。
いやー、うん、よかったなと思います、僕は。
はい。
というのが、脚本の方が、ボッチザロックの脚本の方だったので、
そうですよね。
発表された時から僕、ものすごく楽しみにしてたんですよ、虎に翼は。
そう、リクさんから聞いてびっくりした。いやー、面白いね。脚本面白いね。
脚本素晴らしいですね。
素晴らしいですね。
で、ちゃんと。めちゃくちゃいいっすよね。
テンポもいいし、ちゃんとその社会的テーマとしても、しっかりしてるじゃないですか。骨が、ね。
そう。芯がね、通ってるんですよ。すごく。
なんですよ。やっぱりね、見てて、面白いし、うん、
考えさせられますね。今の状況とこれ比べてみても、ほとんど今の状況変わってないんじゃないのと思いながら見てるところもありますし。
ね、うん。何個か前のね、飛行機作る話が、あれは何だったんだ
ろう。ああ、あれは、舞ちゃんが舞い上がってましたから。この間、今日の料理見てたら、舞ちゃん料理してましたよ。
お
ぉ、舞舞舞じゃん、と思って。
一部がざわついたん
だ。せやんと思って。なんで舞ちゃん出てんの今日の料理って思って。
みんなにやりってしますよね、それね。
めっちゃ可愛かったっすね。福原遥が好きなんで。
ね、うん。そうね。はい、だから、今回のアストドラは抜群で面白いですね。
面白いですね。
とにかく伊藤沙莉が上手いっすね。
上手いっすね。
うん、 ありかし、周りのね、脇の方々も、上手な方多いんで。
多いです、多いです。
ね。うん。いやー、いいですね。
なんていうのかな、緩急の付け方がやっぱり素晴らしいっていうのかな。
そうですね。だからやっぱり、その、日常パート、あの、ね、伊藤沙莉のあの、家、自体、
はいはい、あの、猪爪家ですね。
猪爪家ですね。はい、猪爪家の、ちゃんとキャラクターがみんな立ってるんで。
立ってますね。
ね。しっかり出来上がってるから、やっぱりいろいろ聞いてくるんだ。
やっぱり朝ドラの定石、お兄ちゃんはボンクラっていうところがね、ちゃんとね。なほみち何の役にも立たねえな、こいつ、みたいな。
すんごい決めつけてきますから。
ね。そう、そうそう。
大体外れてるんですよ。
そう。お兄ちゃんは役に立たないっていうのがもう朝ドラの定石なんで。です
ね。あれは。女だっつって、
絶対違うわ、思いながら見てたんですけど。そうですよ。
え、中野大河がまたいいですね。
中野大河君いいですね。すごくいいですね、雄三さんね。
雄三さんね。
ここっていう時のお腹が痛くなりますからね。もう。
ドキドキだよってなりますから。
最高やなと思います。
そう。
うまいくね、彼。うまいわ、やっぱり。
やっぱりね、シリアスな演技もできるし、コメディな演技
もできるし、キュッと締まるよねっていう感じがすごくいいなぁと思って。
やっぱりその、コメディな掛け合いとか、うん、そね、やっぱ最高なんですよね。
うん、
もう、目だけで演技するじゃないですか、伊藤沙莉が。変な目でお父さんを見る、その目線で朝からやられるわけですね。
いやー面白いわ。
いや本当にこうちょっとここ近年では一番じゃないですか。
だってまだ1ヶ月経ってないんですよ、始まって。
ですよね。
でここまで話題になってて、女性の共感をすごく得てて、泣いてる人がすごく多いんですよね、このドラマ。私も悔しかったことがあったとか、私もすごく同じことを思ってたとか、
うん、うん、
で旦那さんにすごくこういうことを思ってしまってたこともあったっていうのも、うん、こう X とかでね告白してる結構方がいたりして、
うん、
あやっぱりいろいろあるんだなぁと思いながら、
まあね、ちょっと今では考えられないような女性蔑視というか、うん、そういう社会だったんだなっていうことに、うん、ね、まあ結構過剰な演出なんかもしれないですけど、うん、でもまあまあそれに近いことはあった
んだ。でも実際法律ではそういうことがあったんだよっていうのは確かなんで。そうそうそう。
まあね、
まあ、だから谷崎潤一郎とか売れたわけだが。志賀直哉とかが売れたわけだが。
そうですね、うんうん。
スキャンダルで困って芥川龍之介はああいうことになったんだが。
そう。だからまあ、すごく考えますよね、朝からね。
朝から考えさせられますし、うん、見応えがすごくある。
ありますよね。
あの、松山健一がいつも団子を持っている。
ええ、そうですね、団子屋でね。
そうですよ。団子を食べようとした瞬間でしたからね。
瞬間にね。そう、わけわからん姉ちゃんが出てきて、なんか、ガガ言われ、そのおかんにまで怒られた。
なんやねん。
なんやねんって何言ったらいいです
か。わし団子食ってただけやん。
食ってただけやん。そうそう。
そうっすね。
うん。まあ、うん。でも、わりかし、ほんとキャラがね、どこのブースも立ってるんですよね。学校は学校でキャラ立ってるじゃん。
立ってます。
家庭は家庭でキャラ立ってるし。うん、好きはないんですよね。
いいですね。非常に。うん
うん、やっぱり、橋の上でね、なんか、モブを散りばめさせてるんやけど、多分これは絶対に、後々出てくる人物。
伏線があるかもしれないですからね。
ね、
そうですよ、うん。もう、あれですよ。X では、ハッシュタグ、俺たちのとどろきっていうのを、ハッシュタグ、俺たちのとどろきっていうのを、
そうですよね。
すごい溢れてるましたよ。
ああ、うん。あいつええやつですか、
ね、あいつええやつですよね。
だからね。
筋通ってますよね。
そうそうそうそう。うん、 や、楽しみですね、
これから。ね、これからが楽しみですよね。
うん。てか、終わってほしくない
っ
すね。
また終わってほしくないドラマが始まってしまったなと僕も思
って
ます
。1年間ぐらいやってほしい。
やってほしいですよね。そうですよ。そんな朝ずーっと虎の翼を見てですよ。日曜日になったら、吉高舞子に見つめられる光る君へのタイトルの目線が合うんで、僕いつもときめいてしまうんですよ。
目が合ったっつって。
そう。いやいや、気のせいやからって。人に言われるっていうケースですね。いやいや、目が合うねん。
目が合うねん。
ライブで目が合ったと一緒ですね。
目が合ったって。俺を見たっつって。
俺を見たって。間違いなく俺を見た。
俺を見た。そうね。そう光る君、光る君で面白いですね。
面白いですね。面白い。
また NHK の回し物になったんですけど。
だって面白いんだもんっていう。面白いんですよ。
そうね。まあ。
やっぱり清少納言がね。僕の中ではたまらないんですわ。
そうね。
これよ、これこの人、こういう人っていう、僕のイメージ通りの、こう。
イメージ通りね。
ファーストサマーウイカがもう完璧ですよ。
ですよね、完コピ
ー。完コピーですよ。うん。これって。
めっちゃ鼻につくと思う。
そう。ちょっとね、あの感じっていうのがすごく雰囲気の合ってるよね、あの子の。いや、いいなぁと思って。犯人は金だとね、なんか、イチャイチャしてたみたいですけど。
ねえ、うん、ねえ普通、ねえ普段のメイクと違うから最初出てきた時、誰って。あ、ウイカかっつって。
確かに、確かに。
ねえ、うん、ウイカはね、いい女ですよ。
いい女ですよね。
うん、人妻ですけどね。ねえ。
あとは、あれですよ、ともこ様。
あ、ともこ様。
ともこ様が出てくるたんびに、僕は、安藤サクラがよぎるんですよ、さ。今日なんか、どこにいらしてたの道長様って言ったときに、いや、仕事してたんだよって言って、安藤サクラに勝ち込まれるところ
で。勝ち込まれる。確かに。ちょっとね、ホラー要素が出てきたな、最近。
ちょっとね。
まあ、いやキャラ立ってますよね、このドラマも、ね。
キャラ立ってます。全員キャラ立ってますから、あのドラマも。
ああ、道長様もね、
いや、
最初どうなんだろうと思いましたけどね。
よかったんじゃないですか。
うん、なんか、感情移入がっつりしましたね。うんうん、
頑張れってなってます。
頑張れってなりますよね。
ちょっとおかしいとこあるけど頑張れって。そこは貴族やからやっぱりちょっとおかしいな、こいつって思
う。ね、その、うん、世間ずれした感覚はそうなんかもしれない、ね。
頑張れってなってますけど。
そうね。たぶん、陸さん的には、高畑美月でキャッてなってるんじゃないですか。
なんでわかったんですか。もう、貞子様に僕はもう、すっごいときめきましたよ。一番最初に出てきたところからも掴まれましたよ。お父様って出てきた瞬間、は
ぁ、あーって。
何これ。
多分ここは陸ポイント。陸図チェック入っとるな、ここ。
ほんで、あれじゃないですか。もう、清少納言が、はぁーってなるじゃないですか。貞子様と思って。
同じ気持ちやろうな。
なってね。わかるわかる。
多分、ハフーンってなってる。
だからね、今、あの天皇家たまらない状況ですよ、
僕。確かに、
僕の好きな役者しかいないんですよ。ユーラシンも好きだし、俺。
天皇家やばいっつ
って。天皇家やばい。やばい。帝、みたいな。うちわで帝って書いて、うちわを振ってるような状況ですよ。
いやー、やばすぎるでしょ。
やばい。このドラマやばいわ、思いながら見てる。今日も時間早かったもん。
尊いっすよね。なんか、尊いっすよね。
今日の今日見ました？
今日また見てないです
よ、僕。ぜひ見てください。井浦慎をね、
はい。
獣のような目で見下すんで。高畑美月が。
美月が。
たまらなかったですよ。わーって。 それをね、ウイカがね、下からまた舐めるように見てるんですよ。
もうね。もうね、何杯飯いけるんですか。
もうたまんないわ、みたいな。
たまらんわ、
たまらんわ、ですよ。高畑充希がなんであんな可愛いんだと思いますか、
ね、可愛いですね。
可愛い。
うん、可愛いですね。
可愛い。
もう献身的にね、帝にね。
帝に尽くしてる。また、ほら、幼少期の帝が、怪物のあの子やったじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
それでまた僕、うん、ああ、あの子みたいな。
ああ、ってな
そう。
いろいろセンサーが。
そうなんですよ。
いや、振り切
る。光る君へ見れると、ちょっとね、テンション上がるんですよ。
上がりますよね。
上がる。上がらざるを得ない。
上がらざるを得ないって
、ね。あの人も出てるじゃないですか。あの、ゆうこの天秤の。
ああ、出てますよね。
あの人も好きなんですよ、僕。
どうしてもね、三石健座ワールドが良い。
そうそう、三石健がスタンドのように後ろからね、ヒュッて、全部言おう。河合優美を発見した映画やったんでね、僕の中では。もう今やときめく河合優美、ね、いつ NHK のドラマに出てくるのかなと思う。不適切には程があるというドラマで、うん、安倍貞夫の娘役で大活躍してたんですけど。
いやー、なかなかね、じそってましたから
ね。じそ、いや、もうたまんないですね。じそってましたね。
じそってましたよね。しれーっつって。
あと、多分かつて、こんな安倍の生命がいてよかったのかっていうぐらい、ユースケ・サンタマリアのクズっぷりがいいじゃないですか。
いいですよね。
いいですよね。いやいやい
や、多分ね、本当に、あんな感じだと思います
よ。あんな感じですよね。
あんな、綺麗な安倍の生命じゃないですよ。
ないですよ。あれでええんやで。
あれでええんやっていうね。
う
ん
う
ん、
そう思います。そうですよ。いやー。
俳優陣素晴らしいですよ、キャスティングね。いや、
どうかなってすごく思ってたけど、うん、すごく良かった、
うん。うん。なんかね。
ロバート秋山も、ああいう役やから、ロバート秋山衆が取れてるんですよ。
明らかに、あんな黒い貴族おらんやろ。
おらんやろうとは思うんですけど、言ってることが真面目やから。
確かに、責任で死にかけちゃ
う。そうそうそうそう。意外とモテモテっていうね。
そうね。まあ、当時はそうだったのかもしれない
けど。いやー、面白いっすね。面白いっすね。あと、矢部くん。
ああ、矢部くんね。
いいですね。お月の。
うん。だからもう、
止まる。
そうですよね。だから、普通に出てきて大丈夫かなと思いましたけど、
うん、
大丈夫ですよね。
大丈夫です。
だからあれはあれでちゃんとキャラ立ちしてるし、
うんうん、すごくいい役やってるなぁと思って。
そう。お嬢様ってね。
そうそうそう。姫様言うてるじゃないですか。そこでスパスパさん注目ですよ。僕、姫様に弱いという設定が。そうなんですよ。
そ
うですよ、ね。光る君を。お姫様がいっぱい出てくるドラマなんですよ。
そうね。だから陸センサーもうビンビン。
そうなんですよ。もうね、勃起し続けてる状態ですよ、心が。
反勃起どころじゃない。
ないと。
やばいっすね。
やばいっすわ。ちょっと。うん、ほんで、剣謀作術の世界じゃないですか。
うん、そうですね、うん。
面白くないわけがないわけですよ。政治色強いから。
まあね。
面白い。
うんうん、でも、まあ、ファンタジー要素はどっちかって強めじゃない
です
か。
強めですよね。
道長ってね、うん、紫式部があそこまで恋愛。
いやー、それはないわ、思いながら見てます。
思いながら、でも、どっぷり使ってしま
った。そう。
ほらーっつって。ほら、あかんわーっつって。目かけはないぜつって。ええ、おっさんがここまでキャッキャ言えるやからすごいぞ。
はい、いや、面白いっす。面白いっす。もう。うん、今だいぶ賢者モード入りましたよ、僕。
賢者モード、すん。
すん。すん。すん。そうですね、そう、うん、そんなリクさんがですよ。
今、はいはいはい、
実は、X 上ではですよ。このドラマのことしかつぶやいてないんですよ。
うん、なんか、最近、ハンサム、ハンサム。なんやねんと。 そう、でもなんか、ネットフリックス見てたら、あ、なんかあるな、って。
そうでしょ。ねえ、きっかけはですね、
はいはい、
KBS 京都ラジオ。
KBS 京都ラジオ、はいはいはい。はい、
で、放送してます、隅田竜兵のハマグリ五門の編っていうのがあるんですよ。
はいはい。
これね、同志社大学の教授さんで、
うん、
影山孝彦先生という方がゲストで3ヶ月に1回出てくるんですね。
はい、うん、
もともと若い頃は、ありがとう浜村淳とかを、のディレクターとかをやってはったらしく。
業が深いな。
でしょ？で、今ドラマのいろいろコラムとかを新聞とか雑誌とかウェブとかに書いてらっしゃって、
はい、
その人が面白いって言うたドラマを僕結構見るようになったんですよ、この1年余り。全部面白いんですよ。で、今回、見るんやったら何がいいですって、今月かな。
はい。
出たとき、出はった、ゲストに出はったときに、うん、うーんって言った後に、おい、ハンサムがいいよって言ったんですよ。ネットフリックスにあったなって、その場でペペペペって調べて、
うんうんうんうん、
これは見ようと思って見始めて、はい、吉田幸太郎やって、ってなったんですよ。
はい。
ちょっと吉田幸太郎苦手なんですよね。
ですよね。うん、わかる。うん、
って思ったんですけど、とりあえず、でも影山先生を信じて見ることにしようって、見たらこれが、沼でしたね。
吉田幸太郎の正しい使い方。
そうなんですよ。
吉田幸太郎に感じる若干の違和感を、そのままキャラクターとしてるじゃないですか。
だから、違和感がないんですよ。
違和感がないんですよね。そう、わかるわかる。
吉田幸太郎の熱苦しさをうまく歓迎してるんで、いいお父さんだなっていうふうに。
そうそう
そう。ええお父さんなんですよ。
ね、
ええ上司であり。
まあ、伊藤家っていう、ね、一家の話ではあるんだけど。
そうです。
うん、まあ、その、お父さんの仕事周りとか。
そう。
その、娘さんにいるんですよね。
ね、そう。
うん。娘さん人の、それぞれの生活環境であったりとかもテーマになってくるわけですけど。
そう。
まあ、面白いですね。
お姉ちゃんは独身一人暮らし。うん、あのね、いわゆる長女か。長女と言った方がいいんですね。
はいはい、
長女は、一人暮らしの、もう30に入ってしまう。
はい
はい、で、次女は大阪で旦那と暮らしてる。タンメンっていう旦那と暮らしてる。
そう、これタンメンじゃないって。
怒り出すって。タンメン。
若干のそのモラハラ気質がある旦那を
持
った次女ですよね。
そう。ほんで、三女は、漫画家志望の男と、半同棲状態で暮らしてるっていう。
漫画家じゃないんですよね。
漫画家志望っていうところがポイントなんですよ。
そこポイントですよね。
ポイントでしたね。
そう。
一応漫画は買い取るんですけど、漫画の設定が全部おかしいっていう。
全部整合性が取れて
ない。整合性が取れてないっていう。
死んだはずのやつが出てきて、また戦って死んでるやん。二回死んでるやん。
そう。で、二人で担々麺出前で頼んで、担々麺を食べてて、担々麺の汁がチンチンに飛んだっていうて、キャッキャ喜ぶっていう。そんな彼氏。
そう。ろくでもない彼氏
ですよね。お金借りますからね、平気で。
そう。
2万円とかね。
二人で飯食いに行ったら払わせ
る。払わせてるしね。
そう。だから三人が三人とも、相手がろくなもんじゃないんですよ、
ね。そう、ダメンズなんですよね。
うん、
ほんで、その、長女の方は元彼がいて、うん、元彼が浜野健太なんですよね。
そう。
これが絶妙なんですよ。また。
絶妙なんですよ。で、その、浜野健太が、お父さんと仕事がね、同じ仕事をするんですよね。違う会社だけど。
取引先みたいな感じで。
割りかし通貨なんですよね。
そう、結構しっかりできた社員をそこではしてるから。
してるから、うん。
サラリーマンとしてはすごく浜野健太は完成度が高い。
高いんですけど。
ほんで、吉田幸太郎にも、お父さんにも可愛がられている。
うん、ね、仕事仲間です
。そう、仕事仲間です、ね。ああ、付き合うならこういう男がいいと。
いいと。うん、
ところが、長女と実は付き合ってたと、過去。
そう。
過去
か。腐れ縁な
んですね。そうなんですよね。ほんで、近所に住んでるっていう。うん、
あの、夜どっか飲みに行ったら必ずいますから。
そう。同じ、いわゆる感性が一緒なんですよね。そうそうそう、どっか。
だからもう、一緒に付き合ってた時に波長が合っちゃって、多分、もう、あの、食の趣味から何から一緒になっちゃってるから、
そうそう、
行く先々にいるっていうこと
で、そうそうそうそう。
またいんのかなっつって
ね。違う形の麦ぬちゃんと麦くんですよ。
ですよね。
うん、あれは。
そこの関係性が、まあ、絶妙っちゃ絶妙ですよね。
絶妙ですね。
まあ、とにかくその、お父さんが熱い男であるんですけど、いちいちね、ワードセンスがなかなか秀逸すぎて、そう、だから、あの、喫茶店で、社員に、自分の部下に向かって、めっちゃ熱く語ってるんやけど、部下には響かずに、隣の、全然知らないお姉さんに響くっていう。
響くっていう。あれで、あれうまかったよね。
あの透かし方っすよね。絶妙やなと思って。うん。
そうそう。
あれですよ。お母さんも絶妙ですよね。そうです。
めぐみがね、うん、いいんですよ。めぐみがお母さん役で、最初、めぐみがお母さんと思って、夫婦かと思って、どうなんやろうと思ってたら、うん、絶妙なんですよ。
絶妙なんですよね。なんか、
スタンスっていうんですかね。
うん。なんかお母さんすごく淡々としてるんですけど、
うん、
お父さんの全てを分かってるじゃないですか。
完璧なんですよね。これ話は聞いてないんですよ。
そう。話は聞いてないん
ですよ。そうね。そうよね。そうね。
お母さん、お茶って言ってもそうね。
そうね。昭和のギャグですよ。金ちゃんかと思う。
そうなんですよ。まあ、なんか、あれですよね。形は違うけど、その、トラさん的な笑いというか。
そうですね。ありますね。
なんかあるじゃないですか。
あるある、あるあるあるある。
うん、だからそこに多分響いてるんだろうなっていうのは。
あの、家にいるときに、あの、お父さんはトラさんと同じ格好してますから
ね。格好してますね。
腹巻きして。
だからもう一番最初に爆笑したのは、あれですよ、あの、娘が出ていくときに、うん、ちょっと待ちなさいっつって、うん、お前の格好なんだそれっつって、アマみたいじゃないかっつって。なんかね、パワーがいっぱいついた動き出ながら、ラマって、って。あそこでちょっと吹いてまいりましたね
。あと、このドラマの、おかしいところは、蕎麦屋です。
ああ、蕎麦屋ね。
蕎麦屋シークエンスです。
あれなんだろう。
すごかったですね、あれ。
あと、ジジイママがやってる蕎麦屋。
蕎麦屋。あの、電話の注文3回やったでしょ。
そりゃ、前回やりましたよ。
あの空気感を作り出したのはすごいなぁと思って。
誰が出前すんの？おじいちゃん。
おじいちゃん過ごしてますよ、今。おじいちゃんが行くんだよ。ちょっとドヤ顔で言うでしょ。
ドヤ顔で言うんですよね。そう。ありかしね、あの、深いじゃないですか。
深いです、深いです、深いですよ。
だから今の子たちはもう携帯一つで、スマホ一つでいろいろ調べて、店を探すけど、うんうんうん、そうじゃないんだ
と。そうじゃないですよ。
足で調べるんだ
と。足で調べるんだと。あそこがね、あの、孤独のグルメと一緒なんですよね。
ですよね。五郎さんですよね。
五郎ちゃんなんですよ。
そう。なかなかね、
だからちょっと隠れ家的な美味しいお店をお父さんは結構知ってるっていう感じで。そう。あと、あれ、チキンライス弁当？ れ、あのくだりはすごかったなぁと思って。
いやぁ、多分、いろいろ、いろいろ、今考えるとですよ。
はい。
確かに、それまで、次女と、誰さんでしたっけ、大森くんか。大森くんと、次女は、
浜野健太ですね。
浜野健太ですよね。会ってないんですよね。
会ってないんですよ。
それまで、長女と、
三女とは、面識はあるんですよ。
ね。たまたま、ね、家に送ってきたら、
家に送ってきたから、そうそうそう。
次女は大阪で結婚してたから、
そうそうそうそう。
会ってないと。
会ってないと。
でもその次女が、大阪から東京に来るバスの中で、なんか隣で食ってるやつが、そば食ってるのを見て欲しくなっていっぱい買ってきたと。
先にいっぱい買ってきたを見せるんですよね、このドラマ。なんでこんなチキンライス弁当買っちゃったのって言ったら、隣に乗ってた人が食ってたって言って、ほんわほんわほんわって始まるんですよね、回想が。ほな、それが浜野健太が大阪出張するよう話なんですよ。
そうです。結構です、結構です。結構ですって。
お腹空いてるんですかって言うて、食べます二つ買ったからって言われるっていう。
結構親切っていう。親切やけどね、確かに気持ち悪い。全然知らん人からお弁当もらいたくない。いやで、後々でちゃんと聞いてきますから、
ね。聞いてきますよね。
ちゃんと回収されます、ね。
回収されていくじゃない。綺麗に回収されていくじゃないですか。
すね、
気持ちいいんですよ。見てて。すげえ、
ね、確かに。
あと、学ぶですよ。
学ぶね。カリアパイセンでしょ。
カリアパイセン。何やりたいって言ってた人ですよ。
何やりたい
舞い上がれで。あいつや、あいつや。
あいつや。
真宙の弟が出とるで、と思う、ね。
いやー、もう登場からやばいな、こいつは。
こいつおかしいで、ちょっと微妙におかしいで、なんかこいつ。
おかしいで、と思ってたら、完全にやばいやつだったじゃないですか。
傘をね、傘をああいう風に持つやつ、僕ダメなんですよ。もう、あそこ。
うらうらってね。
横に持つやつ。爆笑してしもって、そこで。あ、最低や、って。
いちいちツボがね、めっちゃね、手が届くところであ
るんですよ、ね。いわゆるナイスガイ、あのドラマに出てくるナイスガイは傘全部前に持ってるんですよ。
持ってる。なるほど、なるほど。
でも、浜野健太のビニール傘ボロボロなんですよ。そういうところはちゃんとしてないんですよ、あいつ。大森くん。
ですよね。
そう。
普段ちゃんとしてる。
あと、次女が付き合ったフリーって歌歌ってたやつ。
ここ行くって思いなが
ら。そうでしょ。
こいつ行くの？お前チャレンジャー
や。俺はフリー。なんだやねん。
ダッサーと。
あれ、ブラッシュアップライフの福ちゃん思い出しましたよ、僕。
ね、微
妙に。
ですよね。
はい。
いいね、周りが甘えかせて
くれた。そう。ちょっと俳優勢かぶってるし、ここって、ね。
いけるいけるって周りが言うから、あんなことなるんですよ。
そう。いやー、絶妙にラーメンがまずかったっていうね。
まずかった。
まずいラーメンを食べるのは嫌っていうので別れるっていう。
別れ
る。次は料理が上手なデブと付き合うんですね。
それも、お前そこも行くのって。
中身じゃないと。
なんで
外身じゃないと。中身だと。
中身だと。今度はこっちに行って。そう。
ほな、浜野健太に注意されるんですよね。
そう。
料理好きには二つあると。気をつけろよと。
二つつって。よくわかってなかったですよね。そう。はてってなって
た。はてってなってたわけですよ。
誰でしょう。復興がなかったらあかんとか言う。引っかかりがないとダメっつって。重症、重症そんな。
もうねだからまあ、 だから最後に、何言ってんの、ハンサムデーが聞いてくるんですよね。
そうね。
リモート会議の、伊藤家リモート会議が招集されましたって、あの、吉田幸太郎の声であれです、リモート会議招集するじゃないですか。
めっちゃええ声で。
めっちゃええ声で。これ、家族でちゃんと集合してみるじゃないですか。あそこがね、またいいんですよね。
リモートでも多分参加しますから
ね。仲がええんですよね、あの家族。すごく。
ちゃんとね、なんだかんだ言いながらお父さんリスペクトしてるから、ね。
リスペクトしてる。うん。そこにすごく僕癒されるところもあるんですよ、あのドラマ。いいなーって。
家族であんな目玉焼きの好み変わるか。
そうそうそうそうそう。8枚切り問題ですよね。
8枚切りか4枚切りか
問題ですよね。うち5枚切りやけど、とか思
います。そうそうそう。8は薄いやろと思って。
8は薄いと思うんすけどね、僕も。
4も厚すぎるっつって。5か6やろと思いながら。
僕は目玉焼きはちょっと外身がちょっと固まった半熟が好きなん
で。ああ、そうですね。僕もその感じ。
あれでラピュタパンを作れるんで。
そうですね、パンの上乗せてね。
パンの上乗せて食べるのが好きみたいな。
いやー、いちいち芸が細かいっすよね。
ね。あとは、吉田幸太郎決めてる、母さん、ドライバー。
ドライバー。ゴルフのね、ドライバー
が。ドライバーが。
ってくるから。それで大阪行くって言い始めますか。
どこ行くの今から、もう夜行バスないわよ。新幹線ないわよ。って。
ゴルフの練習、そんなわけあるか。
次女の旦那をね、殴りに行くんですよね。殴
っていうね。ほんまに捨ててこに腹巻きにトレンチコードってただの変態ですから
ね。あれね、長女が不倫してるかもしれないっていうので心配して、探し回る話あったじゃないですか。一番目の最後の方かな。あの時にその格好で喫茶店とかでうちの娘来ませんでしたか。
確実にドライバー持ってそう。確実にやばいやつですから。
あの時5番アイアンでしたかね。
5番アイアンだったかな。そうね。会社ではね、すごくスーツでビシッと決めてるもんね。
そう
です
よ、うん。
家ではあのスタイルですからね。
そう、そうですよ。
だからまあ、お父さんの寝相問題ですよ。
あ、寝相問題。あったな。あったあった。
嬉しい時は上向きになるんで、心配事があるとうつうつせえ。何やそれって。お母さんはそれ熟知してるんですよね。そう。
だからお母さんなんですよね。うん、あれ。
そうそう、奥さん
でなぁと思って。
ね、うん、まあそこでちゃんと関係性ができてんのやなっていうのは、あれを、あのシーンだけで呼び取れるじゃないですか。うん、よくできてますよね。
五番街のマリー問題です。
そうですよね。
あれもようできた脚本でしたよ、5番街のマリーは。
そうですよね。ララランド問題に近い
ですよね。近いですよね、あれ。
確かに。かほとんど中で妄想が
。そう。
美化されてますけどね。いやー、だから。いちいちネタがね、面白いっすよね、なんか。
面白い。
そのセンスがね、すごく響きましたね。
脚本と監督が同じ人なんですね。
はい。
そこがすごく言う、多分迷いがないんだろうな、作ってる側のって。非常にテンポがいいんで。
はい。
そのお父さん、娘3人の、うん、が、ずっと軸で回っていくじゃないですか。こんなことがあって、こんなことがあってって、
うん。
日常系なんですよね。
そうなんですよね。
これ。
日常系ですね。うん。
これはもう僕がハマらざるを得ない。
そうですね。
好きなタイプのドラマだったっていう。で、制作が東海テレビ。
東海
見ようと思ったのはここです。東海テレビ。
ここでもやりますのはあなたたちって
ことです。そうですよ。こういうことやってたの
って。やってたのってね。うん、いや確かにね。 なんか、本当これもずっと見てられる。
見てられますね。見てられます。はい。今、2が、テレビで放送中で、ネットフリックスは昨日来たんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。そのタイミングやったんですね。
そうです。ほんで、6月の末に、劇場映画が来ると。やばいですよ、僕。今年のベストワン。
ベストになる可能性が。
性が
これ、劇場でほんま、爆笑してます
もん。爆笑したいですもん。
ですよね。
うん、みんなとわははははって笑いたい
な。なりそうですよね。
うわ、これ地元シネコンやるんやろうかって調べたらちゃんとやりよるんですよ。わかってるわわかってるってありがとうってなりましたもん。仕事帰りに行こうって思いました。絶対ご機嫌になれるじゃないですか。
そうですね。もう期待しかないですね。
ないですね。あれ今年は変な本命がこういう形で来たよと思って。
ああ。すごい、すごいビンボール来ましたけどね。
ねえ。
いや、やられましたね。
やられましたね。
うん。面白い。
面白い。
これ、原作は、
はい。
漫画なん
漫画なん漫画を、
その、丸々そのまんまじゃなくて、
6作ぐらいある漫画を、うまく混ぜ合わせて、一つの脚本にしてるんですよ。
だから主軸になってるところは、大森さんの話が主軸なんですかね。
そうなんですかね。僕そこまで調べてないんですけど。
なんかちょっと僕今日ウィキペディア見たんですけど、うんうんうんうん、大森さんの話が主軸の話が一本骨に通ってて、うん、その他の作品を混ぜたんだけど、結局伊藤家をこのドラマで主軸に持ってきた。
なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。
ね。それはそれで原作と違う楽しみ方が、原作は原作で面白いのかなと思いな、う
んうんうん。確か原作者の人、ちょっと名前今度忘れしましたけど、
はい、
伊藤なんとか先生なんですけど、女の、はい、女性の方です、
ね。あ、女性の方ですよね。はい。
面白い漫画描く人ですよ。
ああ、なるほど、なるほど。うん。うん、結構、そのプロデューサーの方も、うん、そのフジテレビ時代に結構有名どころのドラマされたの
かな、ね。ああ、なるほどね。
うん、それが、
うん、今年初めてパンフレット買うかもしれないですからね。
これ、これ。
あ、哀れなる者たち、こうたわ。
うん、でもまあ、大井ハンサムがもし劇場版になって語るポッドキャストはうちら
ぐらいですかね、大井ハンサムは。おかしいな。
こんなに面白いのに。こんなに面白いのに。だからいろんな人に見てほしいですよね。
見てほしいですね。
ね。
絶対笑えると思うんですよ。どっかで。
笑える。
これ。ぶって吹いてしまうところが来ると思うんですよ。どっかで。
正直な話言うと、うちの嫁っ子もただハマりします
ね。でしょうね。
ちょっとエッチなシーンがあったりして、ちょっと気まずい雰囲気にはなったりするんですけど、うんうん、まあまあ、それなりに見れてるかなと。
うんうんうん、体重計のとことか爆笑でしょ。
体重計、そんなバレ方すると。
あんなマウントかけてくる女最悪じゃないですか。
すごいですよね、あのバレ方。
バレ方。ほんで一番の短面がああいう形で回収されていくんですよ。
そうですよね。
あ、短面ここに繋がんのか。
そういうことって。あ、それで短面言うとったんか、こいつは、と思ってね。
山小屋で遭難した伊藤理香さんは、結婚で遭難した伊藤理香さんとかけてあるんやろ
な。かけてあるっていうね。確かに。
だから伊藤理香に戻る話なんですよ。
何かが起こるときは、必ず大森くんがいます。
大森くんがいますね。
短面事件も。
短面事件も、あなた確かに短面頼んでましたって。僕が食べてるのはワン短面です。
そう。あの時もちゃんと大森くんと渡辺さんがあそこでご飯食べてた。
そう。目撃者ポジションなんですよね。
ですよね。
大森くんは。
大森くんが。うん、
でも必ず女の子とご飯食べてるでしょ、大森くん。
そうなんですよ。
ね。
うん。でも相手に全く気はないっていう。
えって、ちょっとえってなるんですけど。
えってなるっていうね。
なんかよくおでん食べてましたね、でも。
そうですね。なんか、最終的には結局、あの、長女と、で、大森子がくっつくんかなと思いながら、
ね、
でも、お姉ちゃんの男選びは、ほんまにひどい。
失敗したくないから、ああいう方向に行ってますからね。
行ってるんでしょうけど、どれも最終的に失敗してます。
そうですね。
うん、
とにかくダメンズなんですよ。出てくる男がみんなダメなんですよ。この三姉妹に絡んでくる男全部。
いやー、ねえ、三女もね、漫画志望の子。
そう、ユージ。
ねえ、ユージになりますけど、なんか、そこをまた行くのって。
でもやっぱり安物のボールペン使う方が気楽じゃないですか。
気楽ですけど、もうちょっと、マシな人さ。そのね、マナーブ君はちょっと極端すぎたけど、その中間あたりのマイルドな子を探したらいい
んだ、ね、マナーブさんはサイコパスでしたからね。
サイコパスでしたね。また同じ手で女の子を引っ掛けようとしてましたからね。
あれ、あ、これサイコパスやわ、完全にと思って。
そう考えると、あの家族も怖い
ですよね。怖かったですよ。すごいサイコパスでした。サイコパス家族でしたよ、あれ。
そう。玄関になんか変な椅子を置いて、座れって言うじゃないですか。
足をマッサージしてあげるよって
。え、何これ
妹がうざなかったですか
妹うざかった。確かに。お兄ちゃん、あれでっつって。
絶妙にうざかったですよ、あの
妹。うざかった、うざかった。いろいろなんか根回ししとったんやろうけど。気持ち悪かったですね、学ぶくんで。そうですよ。うん。
よかったでしょ、オイハンサム。
いやー、びっくりした。こんなに面白いのか、うん、
面白いわ。面白い。
これは、いや、本当に、この実写は神がかってますね。
髪がかってますよね。
髪がかってますね。なかなかっすよ、これ。近年見た日本のドラマの中では、ここを向いてるかもしれない。
ちょっとね。
うん。
ちょっとやばいよね。
そうか。NHK 以外でここまでダダハマれると思わなかったっすね。
あの時間帯でも確かにね、面白いドラマするときあるんですよ。
まあ、たまにね、うん。うん。あったりしますけど、うん。絶妙に、そんなにどぎつくなくマイルドなんだ。なんでここまで笑えるんだろうと。
不思議。
うん。そのネタの繰り方と、やっぱり、そのタイミングとか、やっぱセンスがピカイチなんだろうな。
センスいいですよ。
ですよね。
素晴らしいと思います。
面白いですよね。
面白い。うん、これ僕も一押しのドラマですね。
ああ、いいの進めてもらったなと思って。これはみんなに共有するべきですよね。
ですよね。で、みんなで映画で、映画館で、あーはーって笑うべきですよ、みんな
で。ですよね。
好きなとこで拭いて笑って、するのがいいんじゃないかなって、すっごく思ってる。
うん、ですよね。
映画館の雰囲気が楽しみ。我慢できないもん。だって、このドラマの笑いって。絶対笑っちゃうもん。こんなん笑ってまうやろっていう。
細かいね、小ネタがね、
そう。
多すぎる。
多いよね。
そう。
あのね、あの、何話目か、最初の方の話数なんですけど、三女の会社の社長が、エクセルからなんか写してるんですよ、一生懸命、紙に。遠くの方でそれが書いてあるのが写してあったら、小ネタが散りばめられてて、エクセルでわざわざ打ち込んだこと紙に起こしてないか、これもしかしてって思う。
そうね。いろんな細かいっすよね。
細かい、すごく。
うん、何やったんや、あれはっていう
のも。もう残ってますよね。なんかあの、野菜を落として、バス停で野菜を落として拾ってもらう。
ありましたね。
下り。あそこの男の子がどう今後絡んでくるのか、事情に。
だから謎が残って、あの、本を。
そう、本のことも、ね、そうそうそうそうそう。
また伏線回収してない。
伏線回収してないですからね。 男が誰なのか。
そうですね。あと、家畜の勢いはあれ、国戦なんか。
ああ、そうですね。家畜の勢い。家畜の勢い。
なんだこいつは。ランチ行きませんかって言ったら、いや、ベッド持ってきてるんで。いや、ダメやろ、そこで。断ったら。こいつ後で出てくんのかなと思いながら。
そう、だからどうなんかな。だからどうなんかなということで、ほんで2やってるっていうことだから、はい、うん、ちなみに、おいハンさんも2年前のドラマみたいですね。
ですよね。うん、だから僕らは地続きで見れてますけど、
そう、
あの、ガチ勢はブランクがあったわけじゃない。
2年待ったんでしょ
?2 年待ってるわけじゃないですか。
大塚明夫になりますよね。
そんな。まさかな、
って。我々は2年待ったのだっていうところですよ。ガンダム2号機の。
そうですよね。そのままよーっつって。
そう。
私は帰ってきた。
帰ってきた。なんとなく大塚明夫の演技と吉田鋼太郎の演技被るじゃない
ですか。被りますよね。
ほっこり、ほっこりさせるのもうまいよな。
ああ、そうね。
絶妙に。
絶妙にね。
そのためにはお母さんが必要なんですよ。
やっぱりその、根底にはやっぱり家族の愛があるわけ
だ。ああ、そう、家族愛の物語なんで。
なんですよね。
うん、すごくいいなと
思う。で、それぞれの娘たちが、それぞれの自分の家族を作る物語です
ね。そうそうそうそうそうそうそうそう。
よくできてますよ。
ですよね。
よくできてますよ。
ですよね。
うん、
だからこれがパート2になって、どう展開した上での劇場版へのブリッジなのか。
ですよね。
すっごく楽しみ。
だから、今からでも追いつけるから。
追いつけるから。
このゴールデンウィークに見切るべきです
ね。一気に見て。
劇場版に備えよう。
備えよう。そうですよ。アンチヒーローなんか見てる場合じゃねえぞ、みたいな。
ダメダメなんだ。面白くない
面白くないね、あれ。残念だとは。
でも、もうハンサムじゃないもん。
ああ、そうね。
ハンサムじゃない、ハンサムじゃない。
もう、あれですか、我が家では北村匠海はアンパンマンですからね。
アンパンマン。
いや、母がね、
そうね。
仕事から帰ってきたら、母がですよ、お茶を飲みながら、ああ、お帰り、みたいな。
うん、
ね、北村匠海がアンパンマンって言うから。
はぁってなりません。
ん?って。ちょっとやっぱ年が年だけにドキドキして
。どっちって。
ちょっと待ってって。なんか言い出してると思って。どうしよう。上事のように繰り返すから。いや、だからって。北村匠海がアンパンマンなのよ。って。おかん、ちょっと整理しようか、と。北村匠海がアンパンマンなのかって言ったら、うん、そう、アンパンマン。なんか多分これは、繋がってるはずやねんけど、おかんの中では何か間が抜けてるはずやな。何で見たんやって、NHK。うん、今田美桜はって言ったら、あ、ヨヨちゃんいたよって言われたから、うん、あの、ドラマでね、
はい、
ヨヨちゃんっていう、この役やったドラマ見てたんですよ、おかん。
はいはいはいはい、はい。
だから、ヨヨちゃんって言うんですよ、今田美桜のこと。
うんうんうん。
で、ヨヨちゃん NHK の連ドラなんか出るよな、って言うたら、うん、あ、アンパンマンちゃうわ、やらせたかしやわ。
そっちかい
これやれば北村匠海はアンパンマンなんですよ。
どういうバイアス?
よかったよかった。つながった。言うて、二人で何や言うてたんですけど。
えらいフィルター通ったの、ね、完全に別物だって出てきた。
アンパンマン書いてた人って言いたかったんですって。
なるほど、なるほど。でも、果てって何
した?果てって、完全に果ての状態でしたよ。帰ってきて早々やったから。疲れて帰ってきて。第一声でしたからね。北村匠海が柳瀬隆かーって言ってて、ちょっと違うなーって、違うやろ
って。違いますよね。 いろいろ、いろいろ情報が足らなかった
ね。そう、足らなかったです。ドラマのタイトルも思い出せないじゃないですか。
うんうん、
ただ、ヨヨちゃんは出てくると。
はいはいはい、はい。
で、ヨヨちゃんは今田美桜で間違いない。
ないと。そこは確定していると。
確定していると。今田美桜で NHK やったら、アラノレ連ドラがのはずやと。
はいはい、はい。
確か連ドラの主演になった。
だってだからね、
うん。ということは、アンパンマンのお話やと。もしかして、柳瀬隆か。柳瀬隆。つく書いた人。みたいな。
そうね。たどり着くまでにね、ちょっと、名探偵がいる。
名探偵がいる。コナンが必要だったんですよ。五稜郭吹っ飛ぶんですかね、今回。
五稜郭な。何でも爆破すりゃええってもんだね。
それはジェリー・ブラッカイマーの悪口ですか。
車が食べに飛ぶね。
ドーン。
ドーンって。
で、それでいて、ジェリー・ブラッカイマーのあの監督したフォーンブースって電話ボックス以外全部吹っ飛ぶんですよ。最後の方。コリン・ファレルがその中で怯えるっていうだけの映画。あれ、めっちゃ面白い映画ですけどね。フォーンブース。
そうね。なかなか、いろいろ。
はい。
そうね。まあまあ、とりあえず、トラリツバサが終わらないこと。
そうですね。このままの勢いで行ってほしいですね。全部この今日話したドラマはこのままの勢いで全部行ってほしいですね。
欲しいね。テンションがもう僕らぶち上がりますからね。
そうですよ。今でも今回収録して一番盛り上がったのはやっぱり、おいハンサムやと思う。
おいハンサムは熱量高かったですね、二人ともね。
特に見た直後やったっていうのも大きいかもしれないですね、スパスパさんが。
ね、
7話までガーッと見てい
ったっていう。今日7話まで全部見ました。
止まらなかったですね。
止まらなかったね。いやー、素晴らしい。
いや、おいハンサムのね、オープニングの歌あるじゃないですか。
和田アキ子の。
そうなんですよ。最初1番目見た時ぼんやり見てたんで、吉田幸太郎の演技ちょっとなぁと思いながら、あ、歌流れてきたわと思って、聞いてたら、おぉ、なんかすっごい歌うまいな、この男の人って僕思ってたんですよ。スタッフロールよう見たら、和田アキ子って書いてあってごめんと思って。
完全に和田アキ子になってます、ね。
ごめんと思いました。やっぱ歌うまいね。
うまいですね。確かに、それは否定しない。いや、もう本当に神ドラマなんで。
神ドラマです。
ねえ、
はい。
見てない人は、ぜひ見てください。うん。面白い。
東海テレビは外さないなって。やっぱね、あの、男女の微妙におかしいのとかっていうのは、昼ドラやってたって
。ああ、ほうほうほう。その辺のノウハウがあるのか。
僕は昼ドラに鍛えられたところがあるから。やっぱりね、面白いなって思う。あの、男女の、ちょっとおかしい、やりとりっていうのかな。
うん、ただまあ、その、まあ本当に日常系やし、家族の話やし、男女の話やし、
誰にでもできるところが絶対にあるんですよ。
あるんですよね。そう。で、あるあるがたくさん入ってるから、あ、こんなことあるわ、つって。なんか共感してしまうんですよね。
ほんで、それでいて伏線回収が見事なんで、見てて気持ちいいんですよ。
そんなわけあるかいっていうようなことも起こるんやけど。
そうそうそうそう。
許せるんですよ。
許せるんですよ。そうなんですよ。
なんか、いろいろずるい。
ずるいですよね。いちご牛乳はいちごの果汁、無果汁なのにいちごの味がするぐらいずるいですよね。
深いじゃないですか。
深いですよね。
そのネタ一つとって深いですよね。一号より一号ですからね。
ね。
思います。いや。いや、もうブラボーですよ。長友もびっくり
です。びっくりです。よかったです。ハマっていただけて光栄です。紹介してよかった。
本当にありがたい。こういうのを紹介してくれると。
これであと、タマコロラブストーリーを見てくれたら完璧なんですちょっとお金かかるんでね、
タマコロ
の方がね、ちょっとね、無料でないんで、おすすめしにくいんですけど。
そう
タマコマーケットから見てのタマコラブストーリーなんで。
ああ、そうなんだ。
面白いですよ。配信できたらもうぜひ見ていただきたいですけどね。
まあ、あの、ネットフリー入ってたらね、このドラゴンは見れるから。
そうです。ネットフリックスで見れるんで、ぜひ見てほしいかなと思います。はい。
はい。
そんな感じでございますかね。
はい。
はい。何か言い残しておくことはないですかね。
とりあえず、ね、木曜日にコンパに出かけるのはやめました、ね。
木曜日にコンパに出かけ、金曜日に別れ話。チュラチュラチュラチュラチュラチュラチュラ
チュラチュラ。お見合ってて警察捕まる。
捕まるっていう。
何やねん、この
仲ええっけって思って何せよ仲はええんよなと思う。
仲はよろしい。なんだかんだでくっつきますから。
そう。まあ、見てください。
ですね。
今回僕らがテンションがおかしかったところは全部多いハンサム絡みなんで。